次に、一般質問の質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第2回定例会では、一般質問に、高橋克典、茨城自民党、村本修司、公明党、木村義和、茨城自民党、長谷川茂之、茨城自民党、村田康成、茨城自民党、高橋直子、茨城自民党、松田千春、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、飯田俊夫、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の高橋克典議員が質問を行いました。全国のいじめ認知件数が増えている中、子どもを守るためには社会総がかりでいじめ問題に取り組むべきと考えるが、いじめ防止対策の現状と今後の方向性は、との質問に対し、教育長は、児童生徒がいじめに向かわないよう自他を尊重する態度を育成しているほか、学校生活アンケートや面談、家庭訪問、オンライン相談窓口の設置、警察などとの連携強化を行っている。引き続きいじめの未然防止や早期発見、早期対応に全力で取り組むと答えました。他に建設業における働き方改革なども質問しました。次に公明党の村本修司議員が質問を行いました。子どもアドボカシーについて、一日でも早く茨城県に根付いてもらいたい。県は早期定着に向け、子どもの意見表明等支援の推進に今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、意見表明等支援員が子どもの意見を聞き取り、代弁し、関係機関と調整を行う、意見表明等支援事業の実施に向け準備を進めている。本年10月を目途に、一時保護中の子どもを対象に支援員の派遣事業を開始すると答えました。子どもアドボカシーとは、子どもの声を尊重し、子どもが意見を表明する支援を行う活動のことを言います。他に、若年高齢世代の融合した住みやすい県営住宅なども質問しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が質問を行いました。茨城空港のさらなる利便性向上や路線誘致などの利用促進、空港を核とした周辺整備やにぎわいづくりについてどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、国内外の航空会社などに対し、茨城空港への乗り入れの提案をより積極的に行っていく。また、小美玉市が進めるホテル誘致についても、市とコミュニケーションを図りながら、周辺地域の振興に向けて連携・協力し、空港の発展に必要な取り組みを進めていく、と答えました。他に、農畜産業の経営継続のための危機管理と、J クレジット制度の普及促進なども質問しました。J クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2 などの排出削減量のほか、適切な森林管理などによる CO2 の吸収量をクレジットとして国が認証する制度のことを言い、創出されたクレジットは販売が可能となります。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。茨城県食と農を守るための条例の制定による効果を県民に実感してもらえるよう取り組んでほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、条例の基本理念である食料の将来にわたる安定的な供給や、農業・農村の持続的な発展を目指し、有機農業の推進や農地の集積・集約、荒廃農地の再生、多様な担い手の確保・育成、海外市場の開拓や輸出拡大などに 関係団体と連携し取り組むとともに、PDCA に基づく不断の検証を行いながら、県としての責務を果たしていく、と答えました。他に、教育現場におけるデジタル化の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問を行いました。鹿島セントラルホテルについては、昨年6月に突然、県から民間への譲渡方針が報道された後、議会や地域住民、ホテル関係者との議論を重ね、民間譲渡の結論に至った。これを教訓とし、引き続き同ホテルに関わり、地域振興策を講じてほしいが、どう関与していくのか、との質問に対し、政策企画部長は、譲渡の優先交渉権者は、地域に根ざしたホテルを目指す方針である。神栖市などと同社の取り組みを支援し、地域の賑わいの拠点となるよう注力する、と答えました。他に、仮称、神栖特別支援学校の新設に至る経緯等、及び新設後の特別支援教育体制の整備なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。男性県職員の育児休業取得率は高いと聞いているが、小一の壁に代表される諸問題を乗り越えるためには、男性の子育て意識の変革が不可欠であると考える。今後どのように進めていくのか、との質問に対し、知事は、夫婦間の子育てや家事の分担のチェックシートの配布などにより、意識の変革を促すとともに、育児にかかる特別休暇の拡充など、職場環境づくりを進めている。企業への意識啓発に取り組み、県全体で男性の育児参画を進めていく、と答えました。他に、安心して子供を預け仕事ができる保育環境の整備なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。行方地域医療センターの今後の在り方についての所見は、との質問に対し、知事は、同センターの現行体制への移行は、経営主体が地元と話し合いを重ね合意に至ったものであり、今後の役割は、経営主体が地元と協議する課題である。経営主体と行方市は、地域医療に係る連携協力に関する協定を締結しており、県としては、六甲地域の医療提供体制の維持・向上の観点から、行方市とともに経営主体に最大限協力するように働きかけていく、と答えました。他に、霞ヶ浦導水事業なども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問を行いました。今年3月に県北振興チャレンジプランが改定され、チャレンジプランネクストに発展を遂げた、改定趣旨や考えは、また自治体との連携などにどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、新プランでは仕事づくり、にぎわいづくり、人づくりの3つの柱のもと、各種施策の推進のほか、県北地域の取り組み成果を他地域に波及させる。今後も県北6市町と連携し、その取り組みを積極的に応援するなど、全庁一丸となって県北地域の活力を高めていく、と答えました。他に、部活動地域移行の将来ビジョンなども質問しました。最後に、茨城自民党の飯田俊夫議員が質問を行いました。県内の橋梁には塗装の傷みが目立つ常総市内の三間橋など必要な修繕がなされているのか不安を感じる箇所もある。橋梁の老朽化が進む中、その適切な維持管理にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、土木部長は、5年に一度の点検結果に基づき、早期に措置すべき橋梁などから優先的に修繕を実施している。 三つ葉橋については予防保全の観点から措置が必要であるため、今年度再塗装の実施に向けた設計を行う予定であると答えました。他に民生委員のなり手確保なども質問しました。